こんにちは。 Today Island ではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日は内向的な人が無理せずネットワーキングするためのコツについて話していきます。マイトマーキです。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
ユウスケです。ベイエリアのテックカンパニーでソフトエンジニアをしてます。
はい、ということでですね、今回は、内向的な人に向けた内容なんですけど、
はい、
どうやってネットワーキングをするかというトピックについて話したいなと思います。うん。で、結構ですね、こういう記事いっぱいあって、まあ、いくつかあったんですけど、まあ、その中で一つ参考になったやつを、まあ、ショーノートにリンクは貼るんですけど、紹介したいと思います。まあ、その中のティップスですね。で、まあ、この人は、まあ、現時点はどうなのかな、ちょっとわかんないんですけど、マイクロソフトにいる人なのかな。んで、まあ、どうやって頑張っていろんな人とこうつながっていくかと。まあ、この人すごい、その、ネットワーキングがそんな得意じゃなかったけど、まあ、それを克服したという感じなんですけど、まあ、その中、ティップスを紹介していますと。で、まあ、なんでこの話を持ってきたかっていうと、なんか最近ようやく、なんですか、COVID も明けて、こう、ミートアップとかも増えてきて、で、たびたび、まあ、参加するようになったんですけど、勉強会とか、まあ、あと普通のミートアップ的なものですけども、まあ、結構やっぱ、知らない人と話すっていうのが聞かれるので、まあ、どうしたもんかなみたいな。まあ、とはいえ、なんかこう、やっぱり、いろんな人と交流して、ネットワークを広げるというか、まあ、そういうの欲しいなと思ってるんで、どうやってその、それをやったらいいんだろうかなっていうのを、まあ、試行錯誤していて、まあ、こういう記事を読んで、まあ、今日はその話したいって感じなんですけど、ユースケさんは、どうですか？自分のことを、内向的か、外向的か、あるいはその、まあ、ミートアップ行っても別に全然平気だよというタイプの人なのかどうですか？
いや、俺よくあるあの16パーソナリティーステストとかあるじゃないですか。
はいはい。
あえてエクストラバートとかイントラバートって出てきますけど、
うんうん、
もうほぼ 100% に近いぐらい外交的って出ますね。
あ、そうなんですね。
うん、
まあまあけど話しててもそんな気がします。はい、
そう、
はい、外向的なんですね。まあ、自分は、あ、そのテストはやったことないですけど、基本的には内向的な性質だとは思っていて、まあ、頑張ればもちろん話せるんですけど、かなり疲れちゃうっていうところがありますと。うん、はい。で、あ、一応そのこの記事の前提なんですけど、恥ずかしがり屋、シャイっていうのと、インチロバートっていうのは見た目は近いけど違いますよっていうのがあって、でシャイの人は本当は人と話したい、普通すごい外交的にいろいろしたいんだけど、その自分の自意識が強くてどう振る舞ったらいいかわからないみたいな、あの、そういうのがパターンなので、そういう人たちは、あの、基本的には慣れるまで待つっていうのが解決策なので、この内向的な人っていうのとは少し違いますよっていう前提があります。うん、まあ内向的な人も自意識が強いがゆえにそうなってんじゃないかっていうのもなきにしもあらずなんですけど、まあここが違いますよっていうのはこの、あの、ライターの人は言ってますと。で、まあ、重要なポイントとしては2つあって、1つは外向的になろうとしない、内向的な人だから無理やりやっぱ外向的になろうとすると、まあ、自分のケースとかそうなんですけど、やっぱ結構疲れちゃうんですよね。あの、自分の普段の振る舞いとは違う風に、まあ、やるので。だから、そうじゃなくて、内向的な人だからこそできるようなことっていうのをやりましょうっていう風に書いてて、まあ、一つは、あの、例えば聞く側に回るとか、あるいはその自分がまあ得意とする、話せることを話すっていうことが、まあ、ありますと。 で、2つ目に大事なことは、まあ、そもそもネットワーキングって何ぞやっていうところで、まあ、それはもう名前の通りで、自分のネットワークを広げることがまあ重要ですと。だから、そのネットワークを広げるためにはいろんな手段があるのであって、外交的に振る舞うってこともその中の手段の一つですと。だから、それを必ずしもやる必要はないと。外交的に振る舞うってことを必ずしも頑張らなくても、いろんな手段でネットワークは広げられますよっていうことを、まあ、言ってますと。これは確かにそうだなと思って、うん、なんか外交的になることが目的みたいになってる感も若干あるので、うん、結構そこら辺は意識したいなと思って、うん、読んでて思いました。
うん、そうですね。で、これ一応補足として、その外交的内交的が何なのかっていうのは聞けないで大丈夫ですか？
そうですね、うん、内交的な人は、この一応この人のブログのなんか漫画があるんで、それが分かりやすいんで、それから説明すると、内向的っていうのは一人でいることを好む、いわゆる人と話さないこと、人とこう接しないことが、まあ、比較的気楽な人を内向的。内向的っていうのはいろんな人とこう交流することが楽だし、まあ、それが楽しいみたいな人が、まあ、外交的っていうのが、まあ、違いですかね。
なんかこれ僕なんかの例えっていうか、それ説明で聞いたので、ああそうだなと思ったのが内向的な人は一人でいるときに自分のエネルギーがチャージされる。で、人と会ってるときに内向的な人のエネルギーが減ってく。
あ、
けど外向的な人は人と話すことによってエネルギーが出る。これ、うん、逆の立場って全然わからない、もう理解ができない生物ぐらいな感じだと思うんですけど、
はい、
そう、僕とかは朝起きた時が一番エネルギーが低めで、
はい、
で会社とかに来て、ああこんにちはみたいな、元気みたいな会話をした後ぐらいが一番元気なんですよね。
マジっすか。
はい、
マジっすか。
はい、
いや、あ、そうなんですね。いや、全然それはわからないところですね。はい、自分
飲み会終わった後とかすごい元気ですよ。
飲み会終わった後とか、大体だからやっぱ人と会って帰ってきたら、ちょっと寝ますもん。仮眠取るんですよ。例えば、こう、土日とかで、まあ、お昼に人と会うじゃないですか。
はい、
で帰ってきたらちょっと昼寝というか休む感じですね、自分は。うん、
はい、
うん、だから
ないですね、それは。
なるほど、これはもう相当違うってことが今分かって、
はい、
はい、びっくりしましたっていう。
そう、そういう本当にこの違いってなかなかね、自分にとって当たり前だと思ってるんで。
そうですね、
うん、分かりにくいですよね。
分かりにくい。そうなんだ。いやけど、すごい分かりやすい、いい例えでしたね。いい例えというか、説明だったと思います。はい。うん、はい、まあ、そんなわけで、有識さんにはこれ役に立たないかもしれないですけど、これ、いくつかそのポイントがあるんで、それをちょっと話したいと思います。
はい、
で、まず1個目が、自分の楽でいられる場所を探す。うん、これは、要は、パーティーとか、まあ、そういうミートアップ行って誰とも話さなくてもいい場所とか座っていられるようなところにいると。で、一応そこにこう人が話しかけられるようなスペースを用意して、そういう外交的な人がやってきたら話すようにするみたいな感じで、基本だから自分のペースっていうの、楽なスペースみたいのを確保するっていうのが一つ目のティップスです。うん、なるほどなるほどみたいな感じ、うんですね。で、二つ目、スモールトークを避けるってことで、スモールトークって要はなんか、なんでしょうね。あ、それこそ、だから、元気みたいな、何してんのみたいな感じのものをスモールトークってまあ言うと思うんですけど、まあ、これを避けるっていうところで、うん。で、全然だけどどうしたらいいか分かんないんですけど、ググったらいろいろ、方法が紹介されてるよって書いてあったんで、実際ちょっとググってみました。そうすると、 まあ、いくつかあって、例えば、まあ、そもそも基本的には人の話を聞く。で、あるいは、アドバイスを求める。自分が困っていることとか、まあ、なんかこう、特定のトピックに対してアドバイスを人から求めるってことと、あともう一つは、ぎこちなくなっても気にしないっていうことですね。そういうスモールトークがあって、まあ、うまく答えられなかったとしても、それは気にすることじゃないよっていうことを、こう、常に、なんていうんですかね、心に留めておくっていうのが、方法として紹介されてました。はあ、なるほど、みたいなところなんですけど。うん、で、三つ目、名札をちゃんと作る。これ、いいなとすごい思って、まあ、具体的には、その、自分はこういう人ですと。所属はこういうところで、こういうことを話すことが好きですみたいのをこう見える形でまあ書くと、それはまあなんか名札って形でもいいかもしれないし、まあ紙として持ってるとでもいいかもしれないですけど、まあそれでこう興味を持ってきた人に話すっていうのはいいなと思いました。うん、これは3つ目の Tips で、
わかりやすくていいですね。
はい、この人は、なんかそのイベント、パーティーとか行った時に、なんだっけな、なんかもう私はエンジニア、ディレクター・オブ・エンジニアリングで、ミックスド・リアリティのことをやってますみたいな、話したい人は来てくださいみたいなのをこう紙に書いて、それを用意してたっていうことで、まあ確かにそういうの見ると、まあ気になる人は話しかけてくるし、こちらから積極的に行かなくてもいいかもみたいなのがあるので、ははふむふむと思いました。で、4つ目のポイントは、1対1になるようにする。うん。これはめちゃくちゃ自分にとっては役に立つ Tips で、やっぱりなんかこう、人数が増えてくると、なんかもう、いろんなことに気を配らなきゃいけなくなったりとか、話をしても聞いてもらえてないとか、まあ人の話もよく聞こえないとか、まあいろんなことが起きて、もうそれだけですごい疲弊するので、もう1対1で話せるようにすると。で、例えば、その話したい人のリストを事前に作るとか、あとは、どの人に声をかけるとかを目標にするみたいなことをですね、をやると。で、最後、5つ目が、知り合いにつなげてもらうってことで、まあ自分はこういうことが話したくて、こういうことに興味があるから、もしそういう人がいたら、紹介してほしいみたいな感じで、まあこれは、人と一緒にこう、そういう、その友達と一緒に行動するのもそうですし、まあそもそもこういうパーティーとか、そういうミートアップとかじゃなくても、まあそういう機会があったらぜひ紹介してっていうふうに周りの人に言っておいて、まあ1対1の場を作るとかをするっていうのが、まあネットワーキングを広げるっていう意味で有効ですよっていうふうにまあ書いてました。
うん、
で、はい。まあそれが、ここで紹介されてた Tips でした。で、まあ過去、くつい最近、っていうわけでもないんですけど、まあ、ここ数ヶ月で何度か行ったミートアップで、全部は実施、全部はできなかったんですけど、まあ、いくつかできたこととかがあるので、まあ、その話をしたいなと思ってるんですけど、一つは、その1対1になるようにするっていうのは、まあ、できる限り、1対1は無理でも、まあ、こう、なんですか、まあ、それ少数名ですよね。2、3人で話すようにするっていうのをやっていて。で、一応その目標みたいなのを必ず設定していて、話した人とは連絡先を交換する。うん。っていうのを目標にしていて、一応毎回それは達成できてます。なんか、1人しかできなかった時もあるし、4人ぐらいできた時もあるんですけど、一応そこでこうちゃんと人と交換すると。まあそこから先つながったかどうかって言われるとつながってなかったりもするんですけど、まあけどそういうふうにして、うん、なるべくその、ちゃんとこう人と表面的な会話で終わらせずに、ちゃんといろいろ話して、そこからつなげるっていうことを、まあ頑張っています。で、あとは、紹介ですね。友達と一緒に行って、まあ、その一緒にこう話をするみたいなって感じに持っていくっていうのも、まあ、やって、まあうん、これはなんかけど結局、 うまくてはいないというか、結局友達自身もアウェイだったりするんで、まあ直接知ってる人がいたらこうちょっとこうつながるってことできたんですけど、まあなんかうまくまだできてないので、これちょっと、もうちょっとうまくできんじゃないかなと思ってます。あとは、そんぐらいかな。名札ってはいなくて、けど、なんかちょっと恥ずかしいなと思っちゃってて、名札こうなんかすごいちゃんとしたの作るの恥ずかしいなと思ってまだできてないんですけど、まあそういう自意識みたいなのも捨てていかないといけないのかなと思うんで、ちょっとやりたいなと思っています。
面白いですね。
なので、まあそんな感じで、最近ミートアップとか行った時は四苦八苦してますが、頑張っていますという話でした。
いい話ですね。
まあ、英語だから結構難しいっていうのもあるのかなってちょっと思ってはいますね。日本語のイベントに行く時よりも、なんかこう、少し気後れするっていうのはあるので、難しいっすね。難しいです。自分には。まあ、誰かと一緒だと気が楽です。やっぱりこう。なんかこう、その人とまあ話しててもいいわけなので、まあそうするとネットワークが広がらないんで、もちろん良くないんですけど、って感じですね。いや
なんかこれも、日本でもそうですけど、結局ボンディングできるかどうかみたいな、なんか仲良くなれた気がすることなのかなと思ってて、こういうイベントとかでコネクションを作るのって。まあ、自分が仲良くなれたかどうかは全然大事じゃなくて、向こうが自分と友達になれたとか、なんか安心感を得たとか、この人といると、あ、この人すごいなって思った、まあすごいなはあれですけど、ね、カンフタボーに思うみたいなところかなと思うので。
どうすりゃいいんですよ。なんか、こう、ぎこちない感じになっちゃうのが、なんかなみたいなのあるんですよね。これはわかりますかね？なんか、
ありますよ、でも全然。
ありますか？
ありますし、お互いのスキルが問われますよね、そういうのって。自分が持ってる手の内をこう見せていかなきゃいけないわけじゃないですか、初対面なので。なんで、その、会う人、会わない人、僕は基本的に会う人がいるように、会わない人もいると思ってるので、ああ、この人となんかテンポ合わねえなと思ったら、すぐにこう、ああ、飲み物取ってくるねとかって言って去っちゃったりしちゃうんですよね。けど、ああ、この人バイブス合うわって思った人とか、ああ、この人の話聞きたいなって、なんか自分のそのジェニュインなフィーリングに素直でいること、ジェニュインなフィーリングに素直で、そう、自分の気持ちに素直になることは注意していて、面白そうだなとか友達になりたいなって思った人とは、いろいろ聞いて話したりとか。なんかこう取り繕うのじゃなくて、こう、友達を作るのと一緒かなとは思ってます。
ああ、なるほど。なるほど。友達を作る感じ。相手もそう思ってないと、そうならないってことはないんですかね。
ね、あると思います。なので、そう思ってない相手の時は僕はすぐに見切りをつけます。
なるほどな。そっか。やけど、なんだか、それはいいかも。なんか、そういう、なんか多分、ネットワークを広げるみたいなところに、すごく、自分のメリットみたいなのが、強くある気がしていて、まあ自分のメリットっていうか、その利害関係、お互いのみたいのがあるような気がしていて、まあそういう観点でいかない方がいいんじゃないかってことですよね。多分利害
そう
関
です
係っていう
ね。
か、まあ純粋に友達として、まあ人として仲良くなれるかみたいのを、 こう話しながら探っていくってことですかね。
だと思います
は
ね。
あ、はあ、なるほどな。
なんかやっぱ取り、なんかを取ろうとしてる人ってわかるじゃないですか、向こうから。なんかを取られてるなって思うじゃないですか、やっぱり。そうじゃなくて人間として、なんか仕事もそうですけど、ベースラインはね、リレーションシップビルディングなんで、
そうっすね。
人と人とで、こう、できればいいんじゃないでしょうかね。
いや、なるほど。参考になります。ありがとうございます。ていうか、まさか、ゆうすけさんがこんな、あれだと思ってなかった。めちゃ外交派だと思ってなかったんで。
僕もそうですね。コーヒー屋さんとかにすぐ友達を作るタイプの人です。
すごいですね。そういうのもあんまりできないですね、自分はちょっと。
そういう病気みたいなもんなんですよ。すぐ人と喋るんで、嫌がられますよ。だから普段出かけてる時とかに、
話すと。
嫌がられるっていうのは、一緒にいるのにこう私を置いてって何してるのみたいなのはよく言われますけどね、僕は。
へえ、それでは、なるほどね、なるほど。
なので、
はい。
There's always a downside って感じです。
はい。了解です。はい。ということで、本日は、内向的な人のためのネットワーキングについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ todayislandfm でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。